SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
イスラエルの空爆で殺されたオーストラリア人援助ワーカーら7人の追悼式がワシントンで行われました。連邦警察は西シドニーの教会での内部攻撃事件に関するテロ対策でさらに7人の若者を逮捕しました。そしてオーストラリア戦争記念館でのアンザックデーの夜明けの式典に3万2000人以上が集まりました。この時間にお伝えする主な項目です。では初めのニュースです。中東のガザでイスラエルの空爆で殺された7人のワールドセントラルキッチンの援助ワーカーの追悼式では感情が高ぶりました。ワールドセントラルキッチンの創設者でシェフのホセ・アンドレス氏は25日ワシントンでの宗派を超えたセレモニーで涙をこらえました。アンドレス氏はオーストラリア人の援助ワーカーゾミー・フランコム氏の献身的な仕事について温かく語りました。
Tommy Franklin, our beloved Tommy, was at the very heart of World Central Kitchen.
ゾミー・フランコ、私たちの愛するゾミーはワールドセントラルキッチンの心そのものでした。彼女は私たちがフィールドでしたすべてのことの生きている、呼吸する、微笑んでいる心でした。アンドレス氏はこのように述べました。この追悼式はパレスチナ人のサイフェデン・イサム・アヤド・アブタハ氏、アメリカ人でカナダ人でもあるジェイコブ・フリッキンガー氏、ポーランド人のダミアン・ソボル氏、イギリス人のジョン・チャップマン、ジェームズ・カービー、ジェームズ・ヘンダーソンの各氏のためでもありました。イスラエル軍は4月5日、この7人の援助ワーカーの殺害に関する調査で重大な過ちと手続き違反が分かったため2人の将校を解任し複数の上級司令官を正式に検責したと述べました。この調査結果の公表を受けてワールドセントラルキッチンは第三者委員会による事件の調査を要求しました。一方ガザ地区でベルギーの援助ワーカー1人が南部の都市ラファでのイスラエルの空爆で殺されました。ベルギー政府はこの事件に関してイスラエル大使を召喚しているとしています。ベルギーのカロライン・ゲネツ開発相は声明で南部の都市ラファの東部でイスラエル軍の爆撃によりアブダラ・ナバン氏33歳と彼の7歳の息子が死亡したと述べました。包囲されているラファの医療チームは25日木曜日の早い時間にイスラエルの空爆が5回あり少なくとも3軒の家に当たって現地のジャーナリスト1人を含む少なくとも6人が死亡したと報告しました。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相はラファでの地上作戦に青信号を与える秘密の会議が開かれるかどうかやいつ開かれるかを明らかにしませんでした。なおこの時点でこの紛争で殺されたパレスチナ人は3万4000人以上になりました。 AFP オーストラリア連邦警察は24日西シドニーの教会で内部攻撃に関する大掛かりなテロ対策作戦でさらに7人の若者を逮捕したことを確認しました。当局によりますと南西シドニー全域でのこの作戦には400人以上の警官が参加し13の捜索令状を執行しました。警察ではこの7人の若者は先週ワカリーで起きた司教への攻撃容疑に関して宗教的な動機によるテロ法で告発されている16歳の少年の関係者でイデオロギー上の同盟者だと言っています。 またさらに5人が警察の捜査に協力しています。 AFP のクイシー・バレット副長官は一般人に対して、この作戦が何らかの特定の宗教ではなく過激化を標的にしたものであることを保証しました。
Now I know that some of this will be confusing and confronting for some Australians and parts of our community. Senior members of the AFP.
この一部が我々のコミュニティの一部のオーストラリア人にとって紛らわしく威圧的だということはもう分かっています。AFP の幹部とコミュニティ連絡チームは今日、我々が価値を認め尊重している信者のコミュニティと話し合いを持ちました。私は我々が国ではなく犯罪を標的にしていることをはっきりさせたいと思います。我々は宗教ではなく過激化を標的にしています。バレット副長官はこのように述べました。お日の放送は SBS ラジオの日本語放送です。週刊ニュースラップを続けます。アンザクデーの夜明けの式典のため25日3万2000人以上の人々がオーストラリア戦争記念館に集まりました。 COVID-19 のパンデミックとこの記念館の再開発で通常の式典が過去4年間にわたって中断していたため、この記念館での退役軍人の行進は2019年以来のことです。オーストラリア戦争記念館のマット・アンダーソン館長は SBS に対して、アンザックデーは今日の ADF のすべての若き男女が目指し続ける基準として1915年から今日までを貫く一続きの意図だと述べました。
And if you go all the way back to when the Australian War Memorial was opened in 1941, the then Governor General, Lord Gowrie, said that when people leave the Australian War Memorial, they should utter...
オーストラリア戦争記念館がオープンした1941年までずっと遡ると、当時のゴウリー卿は、人々はオーストラリア戦争記念館を出れば決して二度と大声は出さないはずだと言いました。それもアンザックデーに当てはまるよう希望します。我々はそれらの奉仕したすべての人々を称えるとともに、再び平和の追求のために献身します。アンダーソン館長はこのように述べました。連邦政府は24日、上限を設けた技術移民プログラムの一部となるポイントテストの改正に関するディスカッションペーパーを公表しました。その移民計画は12年間更新されたことはありません。クレア・オニール内相は、マーティン・パーキンソン氏の率いる移民の見直しの勧告を受けて、その案に関する一般のフィードバックを求めていると述べました。永住技術移民のほぼ3分の2がポイントテストで選ばれます。この移民の見直しでポイントテストは、技術業務を見つけている移民に関連する特徴に焦点を合わせるべきで、いわゆる高級短期労働を促すことではないことが分かりました。オニール内相は、技術移民システム改善の目標の一部として、オーストラリアで成功を促すファクターの分析をオーストラリア国立大学に委託したと述べました。コミュニティのフィードバックの受付は5月24日まで行われます。オーストラリアの女性に対する暴力の危機と取り組むためにさらにすべきことがあると24日与野党が共に言っています。フォーブスに住む28歳のモリー・タイハーストさんが2024年に性別による暴力で死亡した25人目の女性になったのを受けて、ニューサウスウェールズ州政府のクリス・ミンズ首相は家庭内暴力と保釈法の見直しを始めました。警察は29歳のデアニール・ビリングスをタイハートさん殺しの容疑で起訴しました。ビリングスはタイハートさんの脅迫やストーキング、強姦の容疑の罪で事件当時保釈中でした。女性や子供に対する暴力をなくすための全国計画などの連邦州テリトリー政府にわたる超党派の運動は家庭内暴力と取り組もうとしてきました。自由党のジェン・ヒューム上院議員は、再犯や初犯を防ぐためにもっと実践的なアプローチをするよう呼びかけました。クレオニー内相はチャンネル7で、立法化や資金手当は十分ではないと述べました。
Laws and money is not all that needs to change here. One thing that I'm starting to see a little bit more of is that conversation starting amongst men. You know, this is not a women's issue that we can fix by fixing women. It's men and their behavior that has to change here.
ここで変える必要があるのは法律と金だけではありません。私がもう少し分かり始めたことの一つは、男性の間で会話を始めることです。これは女性を治すことによって治せる女性の問題ではありません。ここで変えなければならないのは男性とその行いです。私たちは男性に力を入れる必要があります。 この問題について彼らの友人とそれらの会話をし、どうやってより良い方向に社会を変えられるかについて話そうとすることです。なぜならこのようなことは続けられないからです。オリール内相はこのように述べました。専門家らは24日、マリー・ダーリン・ベイスンの未来を守る対策を呼びかけています。データによりますと、マリー・ダーリン川流域は1910年以来、摂氏1度暖かくなり、数十年間後には平均雨量が減るリスクがあります。一連のオンラインには、オーストラリアの代表的な水の専門家たちが出席し、マリー・ダーリン川流域で気候変動の影響に備える必要があることが明らかになりました。マリー・ダーリン・ベイスン・オーソリティの CEO フィリップ・グライド氏は、それらの影響のいくつかをすでに観測していると述べました。
It's very clear that what we've seen in the Murray-Darling Basin during the past 20 years defies the long-term historical record, the over 100 years of records that we have.
過去20年間に我々がマリー・ダーリング流域で見たことは、我々が持っている100年以上の記録、長期の歴史的な記録に反していることが大変はっきりしています。気候は変化し、高温と熱波、干ばつ、降雨量の減少、それは土に含まれる湿り気の減少、湿地帯や川への分流の不足、そして最終的には分け与えられる水の減少を意味します。マリー・ダーリン・ベイスン・オーソリティの CEO クライド氏はこのように述べました。以上、週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。